悲しい時、寂しい時、それはどんな時？インターネットラジオバーボシ、今日のテーマは寂しい時、悲しい時、それはどんな時？というのもですね、まあ、12月、私ね、子供の時からこの12月が本当にね、嫌いなんです。寂しいの、もうね、やけに寂しくて悲しい気持ちになるんだよね、12月が。そう、1月になると急に明るくなるんだけども、その大晦日に向かっていくまでのこの忙しくて世話しない感じ、大人たちがなんとなくざわざわしていて、ああ忙しい忙しいっていう雰囲気も、子供心に取り残された寂しさを感じてたんでしょうね。その寂しさをずっとなんか抱えていて、でやっぱり12月のその世話しない感じとか、あのバーゲンとかでさ、みんなが雑巾とか、あのマイペットだっけ、あのなんか掃除道具買っていくじゃない、あの姿を見ると異様に胸キュンとなっちゃう寂しさのツボがあるんです、12月には。皆さんはないですか？ということで、そんな話をまあしていたところ、寂しい時、悲しい時とか、あのどういう時に感じるかねっていうことになったんですよ、友達とね。で、悲しい時と寂しい時っていうのはこれ区別しなきゃいけないってなったんだけども、その12月に感じるのは悲しいか寂しいかっていうと、ちょうどなんかブレンドされてるんだよね、私の場合。悲しくて寂しくて、寂しくて悲しいみたいな、とてもとても切ない気持ちが味わっの混じったような感情を持つんですけども、でも普通に考えておくと、寂しい時ってやっぱり誰かとその別れた時とか、すごく好きな人がいるのに会えない日とか、誰も付き合ってる人がいなくて、でもこんな夜は一人でいたくないっていうような寂しい感じとか、まあ、孤独であるとか楽しいことがある反対の寂しいっていう感じ。そう、それと悲しいっていうのはまたなんかちょっと違う感じがするんだけども、でその寂しい時何をするか、で悲しいと感じた時何をするか、そんなこともね、ちょっと話していきたいなと思うんですよ。ちなみに私はね、寂しい時っていうのはあのオナニーとかセックスとかに走ってたね。そうで、あの寂しい女がオナニーするんだろうって言われて、とか物の本とかに書いてあってさ、あのオナニーする女は寂しいなと書いてあって、いや寂しいからオナニーして何が悪いのかっていうのが、あのずっと私の、あの疑問でした。すごく楽しい時もなんかね、気分がいい時もオナニーするよ、だけどもあのすごく寂しい時も自分を本当にイブするよ、本当にあの体をイブして、これこそ本当 G だよねっていうぐらいに、切ない時、寂しい時にオナニーしたりとか、もう誰でもいいとか、もう人肌が欲しいっていう時に、あのどうでもいい人とセックスしたりとか、そんなのただあるもんではないんでしょうか、どうなんですかねって思いつつ、まあ、セックスを数えたことはないですけど、ものすごく好きな人と好きっていうようなセックスと、すっごく寂しくて寂しいからしたセックスって、自分の私の場合はなんか数同じくらいなんじゃないかなって思うんだよ、という話をしたら、とても寂しい人だねって言われたんですけど、そういう私の今日の寂しい話を聞いてください。ということで、インターネットラジオバーバシ、今日も最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。 インターネットラジオバーバシ、今日のテーマは寂しい時、悲しい時ね、あのオープニングで話したんですけども、寂しい時に私があの紛らわすことをするんですけど、やっぱそれはあの性的な方向に私の場合行くんですけども、それをどういうふうに相手を見つけるかっていうのがね、あの問題です。で、まあ付き合ってるわけじゃないんだけども、まあ、やりたいとか やってくださる方っていうのがなんか いるようにしてるんだよね、気づくと私はね。で、まあ暇っていうふうに声をかけて、ちょっと来てくれないっていうようなところから、まあ行くからでもいいんですけど、そういうふうにまあやるわけですよ。決して寂しいから来てとかっていうのは言わないよね。 じゃあ好きな人とやるときっていうのはどう誘うかっていうと、やっぱりしたいっていうところ行くわけだから、そのセックスが全て寂しいと結びついてるわけじゃないんだけども、寂しいときになんか感じる、あの本当になんかあの人肌なんだよね。そう、欲しいっていう。私でも猫飼ってたらもしかしたら違ったかなとか最近思ったりもするんですけども、何か温かいものに触れたいっていう感情の、あの先にセックスとかあの人と触れ合うことってあるような気がするんですけどね。私の場合はその男と会話してもしょうがないやとか思うから、早く脱いでくださいっていうような本当に肌っていうのが欲しくなるんですけども、皆さんはそういう時ありますか？あの、で確かにね、でもね、寂しいからセックスをしたセックスがとてもあの貧しいものだと、今度悲しいって気持ちに襲われるわけよ。その悲しみの深さときたら、あの自分のこと嫌いになるものほど悲しいことはないので、その寂しさの後に襲わせれる悲しみというのは怖くて、ものすごいセックスを盛り上げて、あの寂しい時のセックスほどいいセックスをするっていうことも、まあ、ありますけれども、そう、寂しくなった時に呼んだ相手がとてもなんだろうな、本当にあの寂しい時に、まあ、呼んだ相手がとのセックスが、あ、ごめんなさい、どんなセックスだろう。
悲しくなるセックスってどんなセックスだな、具体的に言って。気持ちよくなかったってことじゃないでしょ。
うん、
行かなかったってことじゃないでしょ。
うん、あ、でもその寂しくなる、寂しいと思って呼んだ相手とのセックスでなんかものすごく向こうがウキウキしてたりとかすると、なんか悲しい気分に襲われたりとかするんだよね。これがまたものすごい勝手なものだと思うんですけども、ほんで好きだよとか言われたりとかさ、稀にあると本当に辛い気持ちになるんですよね。そう、これは肉なのだという感じで楽しく盛り上げようとしてるのに、その好きっていう風になると、そこで私の屈折した気分が出てくるんでしょうね。なんかとても悲しくなったりとか、うん、あと、あのでもね、その寂しいプラスあと貧乏っていうのは加わると、それもちょっと悲しい気持ちが入ってくるんだよ。あのなんか若い時とか寂しいセックスしたいって言ったら、なんかお金がないからって言って、あのトイレとかさそれってさ、今言いながらとても悲しい気持ちになりましたお金がないからって、道玄坂、まあ、渋谷の道玄坂ってホテル街なんですけど、そこまで行きながら今日はやっぱお金がないやって言って文化村のトイレでするみたいなさ、もう位置関係分かる人にはとても分かりやすい話なんですけど、そういうことも今あったななんてふと思い出しました。その時はさすがにちょっと悲しいなって気持ちがあったかな。そう、セックスの話は寂しい悲しいことも多いですねしかしね、でも悲しいの時はどうするかなって思うと、この悲しさってのはなかなかやっぱり拭えないんだよね。何か、例えば寂しさってのは一時的だよ、一時的だけども紛らわすことできるんだけど、悲しみってなかなか紛らわす方法がないんじゃないかっていうふうに思うんですけども、そして悲しみ突然訪れるわけですよ、予期せぬ方向で。寂しさってのはなんとなく自分が積み重ねてきた結果のような気もするのね。あの人と別れたりとか、あの何かちょっとあの嫌な、まあ、関係を築いてしまった後になんかもろもろ寂しい気持ちが訪れたりとか。でも悲しさってのは不意打ちですよ。この間私は電車の中で悲しさを感じました、ね。あのまあ、ちょうど年の頃私ぐらいだと思うんだよね、30代半ばだけども、ちょっとあの、まあもうすでに何て言うんだろうな、若さとかそういったものっていうのがなく、あの本当に疲れてるって自分っていうのしか夢中になってない感じなの。ほいで電車入ってきて、まあ何て言うのかしら、まあ座ってる人がほとんどいて、立ってる人はまばらです。でも座ってる席はあの少しかない、あの空いてる席はほとんどないっていう状況の時に入ってきた方が、女の人がね、ものすごい必死な顔でボーンと押しのけて、周りの人をダンダンダンっていう風に、なんていうの、肩で風を切って入ってきて、電車の車内に仁王立ちでぐるりって回したの。その時に ものすごく悲しくなったんだよね。そう、この悲しさっていうのはヒリヒリしますよね。でもね、一方でまた別の日なんだけど、今度は男がさ、大男がバーって入ってきたわけ、席を探しに。で、自分が座ろうと思った席に一直線に来たんだけど、そこにスルリって別の人が入っちゃったわけよ。座っちゃったの。その大男はぐるって回ってなんか本当にバレリーナのようにさ、巨体がこんな軽々しく回るのねっていうぐらいにくるりって回って、修行者らにものすごい勢いで走ってたわけ。それはものすごいおかしかったんですよ。もう全然哀れを感じないわけで、女の人に感じるほとんど行為としては一緒なんだけども、女に感じる、自分と同世代の女に感じるこの悲しさの種類と、その同じ行為をしながらその男も多分同世代だと思うんだけど、その同世代の男に感じるこの、バカにしたような笑い、そう、ここに何か悲しさというものの何か秘密があるのではないかなんてことを思うんですけども、皆さんはどんな時に寂しい、悲しいを感じますか？そして悲しいって感じた時に、あなたはどんなことに悲しさを感じるか、そしてどんな風に悲しさを、紛らわすことができたら、ね、そういう話もぜひ聞きたいなと思います。 This is Baba Boshi Station. インターネットラジオバーボシ、今日は寂しい、悲しい、どんな時っていうことで話をしてるんですけれども、こう話しながら私の寂しさっていうことを考えるときに、なんとなくちょっとコンプレックスみたいなのがあって、本当に寂しいっていう状況を突き詰めて本当に孤独になったことがあるのかって言われたら、なんかないような気がするんですよ。そうで、寂しいってのは一人だから寂しいって言うんじゃないと思うのね。だって私が一人暮らししてる時とか、本当誰とも付き合ってない時の一人の時っていうのももちろんあるんですけど、そういう時ってすごく楽しかったりもするんだよね。今日帰ってどんな本読もうかなとか、どんな DVD 借りようかなとか、そういうことを考えるとワクワクするような気持ちがあって、でもちろん本当にすごく寂しい夜もあったりとか、だけど一人だから寂しいっていうわけではないんだけれども、その寂しいなって感じた時にいつも例えばセックスでもそうだし、本でもそうだし、映画でもそうだし、何かやっぱり自分の心の中をかき回せるような何か刺激をさ求めるわけじゃない。寂しいってことを放置してたらどうなるんだろうってことをやっぱしてないんだよね。寂しい時に寂しいって思ったまま寂しい状態を居続けるというかさ、何もしないっていう、そうっていうようなことっていうのを、したことある人いるんですかね。そう、なんかそういうふうに突き詰めてた時に、何か寂しいを突き詰めた人に何か深みを感じる深みみたいなのがあるのではないかっていうようなことを思いつつ、自分がそこの寂しさに辛抱できない人間であるっていうような気持ちがあるなってことをね思ったんですけども、皆さんは寂しさを突き詰めたことありますか？その時にどんな風に見えてくるのかななんて思います。でもね、どっかでね寂しいって思うのと、私の場合はなんか間違ってるって思うのが、なんかね微妙にいろんな風に重なってる気がするんですよ。例えば一人だから寂しいじゃなくて、例えばすごく好きな人といて寂しいってことはあるじゃないですか。私もね好きな人と付き合い始めの時ってものすごく寂しい感じがして、それもラブラブとかいう言葉とはちょっと違って、ラブラブなのかラブラブじゃないのかみたいな、でもなんとなくラブラブで良さそうな感じっていう、なんか物事がいい方向に進みつつある、二人の関係がいい方向に進みつつある時に、私悪夢を見るんですよ、寝ながら。もうナイトメアっていう状況 で夜寝るじゃない。でその隣にふって見ると、3ヶ月ぐらい前までは存在しなかった人間が横に寝てたりするわけじゃない。その事実がものすごい怖くなるわけ。なんじゃこりゃとか思って、そのなんか重みと、そのなんていうの、運命なのか何なのか分かんないけども、この人3ヶ月前までは何にも知らない人だったり、なんでこんなマンコすり合わせてるのみたいな状況がすごい怖くて、うひゃーとか言って夜中に本当に恐ろしげな叫び声を上げて目を覚ますことっていうのが昔はよくあったなっていうふうに思いますね。誰と付き合っても最初の そう出会ったばかりから3ヶ月目ぐらいっていうのがそういう状況に陥るとか、それってね今でも思い出すんですけど、寂しさと怖さっていうのが混じったような感情だったりするんだよね。そう、まあそんなことで皆さんはね、こういう感情ってでもさ説明するの難しいね。寂しいって言葉に当てはまるような状況とか感情とかいっぱいあるんだけども、本当に複雑にできてるから、まあでもどんな時に寂しいと感じて、どんな時に悲しいと感じるのか、この時期はよく考えます。皆さんは12月どんな寂しさを感じてお過ごしでしょうか。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。悲しいとき寂しいとき、それはどんなときというテーマで話をしてきましたが、皆さんが悲しいと感じるのはどんなときでしょうか。寂しいと感じるのはどんなときですか。どうしてそんなときはどんなことをしますか。私のように寂しくてセックスをした人の中で失敗したことがある人とか、まあいろいろとメールをもらえたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。しかし私ちょっと 今年は実験をしようと思ってるんですよ。今年っていうかね、寂しさを突き詰めようと思って、で寂しさのといえば一人旅じゃないですか。なんか一人旅したことありますか皆さん。私はその仕方なく一人旅とかって仕事とか出張とかでしたことあるし、あとは若い時っていうかもう10代とか20代最初の頃は自分は一人旅は好きな人間、好きな類の人間だというふうに自分を勘違いしてて、すごい一人旅を無理やりやってたことがあるんですけど、海外いろいろ一人で行ったりとかね。これがねそんな楽しくないわけで、旅先のハプニングとか楽しめるタイプの人間ではないというふうにだんだん気づいていくわけですよ。で友達と海外行った時にすごい楽しくて、2人でご飯食べに行ったりとか3人でもいいんですけども、いろんな風に遊んだりとか、なんかニューヨークとか行った時にローラーブレードした時とかに友達とすごい楽しかったの。こんな一人でローラーブレードできなかったなって思った時に、友達と来て何かすることの楽しさっていうのを思って、でそれから一人旅をするとつまんなく感じるようになったんです。でタイプがあるんだよね。一人旅を楽しめる人と友達と行く方が楽しい人とかで、私は無理やり一人旅派だと、自分は自由な魂を持ついて正しい、いろんな海外に一人で行くわっていうふうに占いに洗脳されて頑張ってたんですけど、ちょっとね、そう、だから飛行機とかの中でさ一緒に行った人が酔っちゃったりとかさ、船の旅行とかしてる時にみんな酔っちゃってさ、なんかトランプ遊びとかしてくれないと非常に寂しかったりするわけですよ。そう本当に寂しいでもその寂しさっていうのをちょっと追求してみることっていうのはやっぱ一人旅の中でできたんじゃないかと思い、今年の正月か大晦日っていうのをどっか一人で旅でもしてみようかななんてことを今思ったりしています。皆さんはどんなね大晦日お正月のお予定ですか。大晦日誰と過ごすかっていうのもこれ寂しさっていうことのテーマにつながると思うんですけども、そして大晦日はね、大晦日というか年末は笹野みちるさんに出演交渉いたしました。というか笹野さんがバーボシを聞いてくださって、先に頼む前に聞かれちゃったので OK ですよっていうふうに言っていただいてありがとうございました。はい、ということで楽しみにお待ちしてください。待っててくださいね。はい、ではね、寂しい悲しい時だんだん話してると、寂しい話してるとちょっと楽しい気持ちになるっていうのも不思議なもんですね。なんか気持ちが楽しくなって、クリスマスに向かってクリスマスに向かってというのも変ですけれども、クリスマスのセール今やってますので、ぜひ皆さん今年最後のバイブを買ってください。なんかね今年のセールね、エスカレーションってバイブばっかり売れるのよ。でセールなのに一本も売れてないものっていうのも結構あって、エスカレーションってバイブはなんていうの、上下運動するバイブなんだけど、その上下運動がなんかいやらしい動きをするわけですよ。で普通バイブって横に揺れたりとか普通にブルブルブルって揺れるだけなんだけど、そのエスカレーションってバイブはなんだろうな、モグラ叩きのモグラが壊れてゆっくり、しかもなんかねじりながら出てくるような、そういうような動きをして いやなかなかそういうバイブって今までなかったので珍しいですよって書いたら、もうみんながそれをあの我先にと求めてくださってありがたいんですけども、私のおすすめはあのアイリスという花の形をしたロマンチックなスウェーデンのバイブです。ぜひぜひあのよかったらホームページも覗いてみてください。ということで、もうわずかになりました。今年も皆さん、忙しいと思いますけど体に気をつけて、ということでインターネットラジオバーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi by Love Peace Club.